ナミコスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。ナミさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは何でしょうか？
はい、今日はですね、先週に引き続き沖縄のエネルギーと風習についてお話しいたします。
沖縄のエネルギーと風習ですね。はい。沖縄には特別なエネルギーがあるんですか？
行かれたことがある方とかね、それから知って見える方で、はい、共通してね、感じられてるっていうのは、なんか本土とは空気や時間の流れが違うなっていうね、感じを受ける方が多いと思います。
そうですか。
それっていうのは、島全体のね、その土地のエネルギー、神様のエネルギーってものももちろんありますけど、もともとのやっぱり歴史や文化が風習などね、大きく違うものがたくさんありますのでね、そういったことや何かでも、ちょっとあちらの方はこの本土ね、本土のこと、内地の人って言うんですけど、内地から来たのって内地の人ってね、よく言われるんですけど、内地の人、こちらと、沖縄本土では、ちょっとかなりね、いろんなことが違うよっていうことで。で、先週はね、冠婚葬祭のね、ことについてお話ししたんですけど、今週も引き続き、いろんな文化や風習の違いをね、お話ししていこうと思います。
はい、お願いします。
はい。で、私ね、まず一番向こうの文化で、違いがあるなっていう思ったのが冠婚葬祭だったので、先週ね、それ初めてお話ししたんですけど、今日はですね、モアイっていうものについてお話ししようと思います。
モアイ？
モアイって、聞いたことあります？
モアイ像はあります。
ねえ、そんなモアイっていうイメージありますよね。モアイって何っていうね。
違うんですよね、モアイ像とモアイは。
もちろん、で、モアイっていうのは、模様のもっていうね、字に漢字で書くとね、合うって書いてモアイって言うんですけども、実はね、沖縄の方っていうのはモアイっていう風習がもう昔からありまして、仲間内、親戚、身内、血縁関係、知人友人のグループで何人かで集まってるグループの中で、お金を積み立てをし合うっていう風習が根付いてるんですね。
ああ、そうなんですか。
はい。で、こちらってあんまりそういうことってね、その日で今日会費いくらねとかっていうことはね、食事とかパーティーとかでもありますけども、通常毎月そういう積み立てをしてる仲間やグループっていうのって多分ほぼないかなっていうね、思うんですけど、沖縄の方っていうのは、年配の人はもうまずほとんどやってるし、若い子たちでも普通にも働き始めたらやってるしっていう風な風習として根付いてるものがすごくありまして、例えば、仮に仲間内のグループ、同級生だったり友人同士だったりっていう風だと、そうすると、例えば10人の人が1回に1万円ずつ、10人なので10万円ですよね。
はい。
で、そのお金を毎月積み立てしましょうっていうグループを決めるんですね。そうすると、毎月集まってお金集めますよね。そうすると、その10万円のお金っていうのは、ずっとどんどん積み立てして貯めていくわけじゃなくって、毎月10万円集まるわけでしょ？ 10 人が来ると。
はい。
で、その10万円を10人の中で、10回に、1回目から10回目まで誰が順番にもらうとか、今回は誰がもらうというのを決めるんですね。
もらうんですか、誰かが。
毎月それを誰かがもらうんです。
誰かがもらうために貯金をしていくんですか。
そうです。で、そのためにお金を集めと、それが例えば5000円だったり、10万円だったり、例えば会社関係の社長さんなんかはね、もっと高くな金額でもあいつ積み立ててる方もお見えになるぐらいで、結構そういうふうな仲間内の庶民的な、こう、金融システムみたいなね、そういうちょっと独特な習わしが向こうの方ってありまして、例えば誰か困ってる人がいるってなると、もうすぐ集団で集まって、もうあいつお金集めようって言って、とりあえず1回目はじゃあもうあの人にあげようとかね、パッとこう、お金集めてパッと渡すっていう。そういうことを日常でされてるっていう習慣が残ってると。 で、実はね、沖縄っていうのは、就職率とかね、失業率っていうのがとても、こう、低いんですね。で、就職率が低いから当然失業率もとても低くって、働き口がなかなかないとか、それからお金がね、賃金が安いっていうのもね、よく聞かれるかもしれないんですけど、で、その割に出生率は全国ナンバーワンっていう。要はお金がないし、はい、生活の安定が、望めなくても、子供はどんどん産むってことですよね、それ。
そうですよね。うん、じゃあ生活はしやすいってことですか？
っていうのは、まあ、物価がもちろんね、安くって、家賃とかね、そういう生活的なものは、しやすいかもしれないんですけど、うん、精神性が、やっぱり沖縄、ナンクルナイサーってよく言いますね。
ナンクルナイサー。
ナンクルナイサーってどうにかなるさっていう意味なんで、うんうん、そういう気質が根付いてるから、失業率がナンバーワンでも、賃金が安くても、子供はどんどん思っている。
なんとかなるさみたいな、ね。
なんとかなるわっていうね、うん。そういうことですね。そういうことが根付いてたりとか。それから、あちらのね、特徴で言うと、そうすると、家族とかの中でも、こう、助け合うとかね。まあ、そういうことって通常日常でもあるんですけど、親兄弟でも。はい、家系的な、その流れっていうのが、男系、お父さん、父方ですよね。
はい、
男系の長男がとても重視っていう、向こうで、まあ、今もこちらではその言い方はほとんどしないんですけど、嫡子って言って、長男、嫡子、ね、長男のことですね。はい、が、もう優先、第一優先で、育てられると。
昔はそうでしたよね。
まあ、そう、昔はね。でも今はもうそれはなくて、で、財産も、平等に分けるし、ね、みたいな風にね、法律的にも、こう、なんかこう、巷ではそういう流れでね、この辺では根付いてますけど、沖縄っていうのはもう完全に昔の習わしがそのまままだ残ってて、もう長男の嫁に行ったら男の子絶対産まなきゃいけないし、
あら。
ね、もう産み分けした際、それこそユタやノロっていうね、聞いたことありますか、はい、向こうで霊媒みたいな形をするような、まあ、お仕事っていうかね、そういう方たちが女性でたくさんいるんですけど、
その方々をユタやノロっていうんですか？
そうです。で、ユタとかノロっていうのはちょっとね、こう、名前が違う、同じような感じで皆さん思ってみえると思うんですけど、はい、お仕事の内容がちょっと違うくって、ノロさんっていうのはね、ご神事をされる方で、家系的にね、こう引き継いでる方が多くって、
はい、
ユタさんっていうのは一般的な、そういうなんかちょっとね、普通じゃない能力があるような感じの、一般に根付いてる。例えば、家の改装をいつしたらいいとか、結婚の話があるけどどうしようとかね、それから病気になった時に病院行って治らないとユタに相談に行けって言って医者半分ユタ半分みたいなそういう文化も未だに沖縄っていうのは根付いてて、で、その長男のどうのこうのっていうのでもこちらではあんまりそこはね重視されない時代になってきても、沖縄はもう絶対的に嫡子優先で、小さい頃から長男は新品から長男は一品多いね、食べるものでも。
食べるものでも。
長男は優先。
はい。
うん。で、次男はお下がり。ね、食べるものも、長男が先に食べる。一番最初に箸つけるのも長男とかね。
へー。
そういうふうに、長男も第一種の長男っていうのが最優先されると。っていうのは、先祖代々お家、家系をあなたがみんな継ぐのよって、もう小さい頃から教えられて育つっていうね、流れが今でも大きく根付いてると。で、それから、財産のね、問題でも沖縄っていうのは、まあ、この辺では平等に分けると法律的にもなってますけど、
はい、
未だに長男が全部継ぎますっていうお家がものすごく多いですね。
そうですか。
はい、お家も家計も財産も長男が全部継ぎますよと。で、兄弟、身内は、当たり前ですっていうね、それがね。なので、揉め事があんまり起きないっていう、そういうね、なんか、まあ、昔で言ったらこの辺ではそれ普通だったんですけど、でも今はね、そうじゃなくなってきたので、でも沖縄はそういうことがとっても根付いてるということですね。それから、食べるものも もね、ご存知の通り、こちらとはね、かなり違った食文化がありまして、向こうっていうのは、はい、普段ね、食事を食べてる沖縄食のことを、ぬちぐすいって言って、それね、命の薬っていう意味なんですね。要は食べるものは衣食同源で、食べるもので肉体も精神も出来上がってるから、食べるものが薬ですよって、命の源は食にありますよっていうことが、根付いてて、で、まあ、よくね、有名なのは豚肉をすごく食べると。
そうですね。
まあね、一年の半分以上夏みたいな気候なんで、うん、そういうね、ビタミンをしっかり取るっていう部分でも、豚肉をね、食べるという習慣がありますし、それから、お豆腐ね、向こう、島豆腐って言って、硬い、ちょっと木綿豆腐の硬いみたいなお豆腐、それから油脂豆腐って言って、まあ、こう、水に浮いたようなね、ちょっとふわふわした出来上がってすぐみたいなお豆腐とか、はい、いろんな食べるものが、お豆腐って種類がとても多くって、まあ、タンパク源そこで取ってますね、お豆腐で。それから、昆布を、すごく食べたり、まあ、スープ取るのでもそうですし、うん、そこから食べて、炒めてね、チャンプルみたいにして食べるのでもそうですけど、昆布をね、すごく食べる習慣がある。まあ、もずくもそうですね。
そうですね。
で、海藻化系のものを取ってるっていうことで、血液とか体にとてもいいと。ということですね。それから、うん、例えば、アーサー、青のりですね。青のりだったり、それから、椎茸だったり、意外とね、梅干しも、和歌山に続いて、沖縄は消費量が多くって、それもね、梅干しでも向こうはね、乾燥梅干しですね。乾燥して、
こう、カリカリとした。
カリカリの、
はいはい、おやつのように食べられる。
ね、そうです。ちょっと甘じょっぱいような、ね、乾燥梅干しが、すごく消費量が多かったり、それから、人参しりしりでもね、最近有名になりました。
ね、
人参も消費量がとても多いですし、それから、向こうはね、よもぎをすごく食べますね。
あ、そうですか。
何か、例えば餅を作るのでもよもぎ混ぜるとか、うん、それから、普段の食生活でもよもぎを混ぜて天ぷらとか、例えばね、向こうは、それこそもずくでも天ぷらしますからね、もずくの天ぷら。
美味しいんですよね。
そうです、そうです。それから、よもぎを、沖縄そばにね、こう、ばーっと乗せて、うん、要はこちらで言うとネギ乗せるみたいな感じで、向こうはヨモギ乗せですね。なので、沖縄そばの老舗のお店やなんかに行くと、お蕎麦は頼むんだけど、ヨモギがドーンとボウルに出てて、好きなだけどうぞみたいなね、そういうお店もね、あったりしまして、沖縄はヨモギ文化でよく食べますし、それからね、ヤギ肉を向こうは食べる習慣がすごいあって、
ヤギはあんまりこちらでは食べませんもんね。
食べないんですけどね、で、こちらの方からすると、ヤギイコール、ちょっと匂うとか臭いとかね、はい、そういう、なんかこうイメージがあると思うんですけど、昔の方やなんかだと、ヤギのお乳をね、なんか飲んだ時代の方もなんかいるって聞いたことあるんですけどね、ヤギイコール臭いっていうイメージがすごくあって、で、向こうはヒージャーって言って、ヤギ肉をすごく食べるんですね。ヒージャー汁ってヤギ汁とかもあるぐらいで、まあ私からするとちょっと臭くて飲めないっていうような感じなんですけど、向こうの人たちはもう栄養源ですごく飲んでるっていうことで、そう食文化にも大きな違いがありますね。
そうですね。
はい。そこやっぱり島全体のその土地のエネルギーっていうのがものすごく高くって、まあ私たちが住んでるこの現代っていうと三次元っていうかね、こう現、いろんなも生きることで生活する、お仕事するとかね、家族があるとか、こう肉体のこの社会からすると、ちょっと沖縄ってね、3.5 次元っていうか、なんかちょっと普通の生活のこのエネルギーとは違う、ちょっと神様の世界に近いところにあるような生活、世界、エネルギーっていうのを感じるということで、はい、例えば、沖縄でじゃあエネルギーがあるところはどこかなっていうことで、
はい、
まあ、久高島なんかはね、もう有名でね、エネルギースポットで、行かれる方も多いんですけど、まずね、一番行っていただきたいところは、首里城ですね、お城。なぜかっていうとね、お城っていうのは、まあ、その国を支えるね、王様が暮らすところっていうことで、はい、風水的にも必ず一番エネルギーの高いところをちゃんと調べて、そこに建ててるっていうことが多いですね。
例
えば、今の皇居がある、江戸城があった場所でもそうですし、
はい、
それから京都の京都御所ですね、もともと公家の方たちが住んでた京都御所もそうだし、エネルギーの必ず、調べて、 そこに建ててるっていうことが、必ずそういうふうにしているところが多いですので、首里城がある場所っていうのはものすごいエネルギーがあるところなんですね。
そうですか、はい、色も綺麗ですね。
そうです、塗り直しが完成しましてね、今年の2月から新しくね、また奥に一般のね方たちが、旅館の方だとか住んで見えたところが公開されるような場所がね、新しくまたできましたのでね、そちらも見ていただけるといいかなとも思うんですけど、首里城はものすごいエネルギーが高いところなので、行かれるとね、とてもいいかなと思いますね。
そうですか。はい。じゃあ、お城巡りというのもいいんですね。
そうです、そうです。だから、割とこう、パワースポットでどこどこの神社とか何々って行かれる方も多いんですけど、私はお城マニアなんで、
あ、そうですか。
必ず行く先のお城を調べてお城行きますね。
あ、そうするとやっぱりパワーもらえるんですね。
あ、やっぱ、こういう土地のところにやっぱり選んで建ててるなっていうのをちょっとこうね、地図を見ながら見たりして、行ったりするのが好きですね。
そうですか。
風水詳しい方だと、はい、何にどういう方角にはこういうものがあってこういう風になってるっていうのがいいっていうのが分かってる人だと、ああなるほどな、やっぱりこういう土地を選んでる、まあ小崎城もそうですね、そういうものを、あ、ここはこういう風だからここを選んだんだなっていうのを見てる方もお見えになるかもしれないですね。
そうですか、はい、岡崎城行きましょう。
ねえ、岡崎城もすごいエネルギーですからね。
ああ、そうですか。はい、はい、はい、うん。じゃあ、お城巡りとともに沖縄の文化をまたね、感じながらお出かけになるのもいいでしょうね。
そうですね。まあ、今からね、ちょうどオンシーズンになりますので、またあちらにね、行かれる機会が多い方もお見えになりますけど、マリンスポーツやね、そういう食べるものの文化とは、またプラスアルファでね、そういうお城を見たり、それから神社とかね、まあ、宴っていうね、向こう有名ですよね。はい、そういうところ、まあ、宴はね、ちょっと一般の人が入れないとことか、男性は禁止っていうところもあるんで、ちょっと気をつけて。
宴って何？
宴っていうのはね、お祈りを捧げる場所なんですけど、ユタとかノロの方たちがご神事で使われるようなところの場所で、神聖な場所なので、はい、例えば、奥高でも、男性禁制でね、入れないっていう宴もあるぐらい で、あとは観光客の方があまりにもね、こう、乱国に来すぎて、ここの宴はもう入っちゃいけませんって、もう入るのが禁止でロープ張られちゃってるようなところもあったりするんで、気をつけてね、ちょっと調べてから行かれるといいかもしれないんですけど、そういった場所がたくさんまだね、残ってる場所で、ちょっと本土とはまた違うね、風習や文化があるので、楽しんでいただけるといいかなと思いますね。
そうですね。はい。やっぱり独特の文化があって、そのエネルギーを感じることができる場所なんですね。
そうですね。私はだから、こう、自分のエネルギーの回復や、デトックスや、いろんなことで、まあ、年に1回沖縄に行くっていうのが楽しみになっててね、まあ、ここ最近、行ってるんですけど、まあ、皆さんも、ね、まあ、海外行くっていうとなかなかね、まあ、沖縄だとね、今中部国際空港からでもね、飛行機飛んでますので、行かれる機会が多いかなと思いますので、なんかいろんなことを見たり聞いたりしていただくといいかなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2週にわたって沖縄のエネルギーと風習についてお話しいただきました。
はい、
ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd 小文字です、 cd ですね。そして gmail ではnami.cd101@gmail.com までお問い合わせください。ナミさん、来週のテーマは何でしょうか。
はい、来週はですね、もう早いですね、4月に入りますので、うずきのお話っていうことで、4月のお話をねさせていただきます。
はい、来週も楽しみにしております。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ナミコスミックひふみ言葉のコーナーでした。